こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。宮川による本社は、長期赤字に苦しむ事業を題材に、企業再生を現場の変化として描く経営ノンフィクションである。日経ビジネス人文庫版は、事業の立て直しを資金繰りや人員削減だけの問題として扱わない。業績悪化の背景にある顧客理解の不足、戦略の曖昧さ、部門間の分断、挑戦を避ける組織感性を見据え、短期間で変革を動かす経営の仕事を考察する。中心にあるのは、再生の責任者が現場の実態を把握し、事業の勝ち筋を明確にし、社員の行動を同じ方向へ結び直す過程である。実話を基礎にしているため、抽象的な改革論ではなく、反発や諦めがある組織をどう前進させるかという実行上の論点に重心が置かれる。危機下での経営判断、組織の巻き込み、成長戦略の再構築を一体として学ぶための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、業績不振を企業病として捉え、数字の背後にある行動を変える。本書の重要な視点は、赤字を会計上の結果として眺めるだけでなく、組織に定着した企業病の表れとして読む点にある。売上や利益の悪化には、市場の変化を見落とすこと、顧客価値より社内都合を優先すること、責任の所在が曖昧なことなど、日々の判断と行動の累積が関わる。そのため、経費削減だけで再生を完結させても、需要を取り込む力や実行の質が戻らなければ回復は持続しない。本社は、現場にある諦め、部門最適、過去の成功への固執を再生を妨げる実務上の障害として扱う。責任者には、数字の確認と同時に、どの顧客に何を提供し、どの業務が価値創出を阻害しているかを具体的に問う姿勢が求められる。この見方は、問題を社員個人の意欲不足へ単純化せず、戦略、制度、情報、対話の設計を見直す出発点になる。再生とは、気合による一時的な動員ではなく、組織が成果を生みにくくなった仕組みを診断し、行動が変わる条件を整える仕事だと位置づけられている。次に、勝ち組の循環で顧客価値と成長分野への参入を問い直す。再建局面では、守りの施策が先行しやすいが、本書は、事業が再び勝つための循環を取り戻すことを重視する。参考となる勝ち組の循環のチェックリストは、現在の事業が顧客ニーズの何を満たしているのか、そのニーズが将来どう変わるのかを問い、成長分野への参入姿勢を点検するための枠組みである。ここでの要点は、既存事業を無条件に守ることではない。顧客にとっての価値を基準に、市場の変化を捉え、自社が伸びる領域で優位を築けるかを検討する必要がある。また、他社の後追いではなく、リスクを引き受けて先陣を切る姿勢にも焦点が当たる。もっとも、先行することは無謀な拡大を意味しない。顧客ニーズ、技術や営業の実力、採算の見通しを結びつけ、限られた経営資源を勝てる場所へ配分する判断である。赤字企業の改革をコスト圧縮に閉じず、成長の源泉を再定義する点に、本社の戦略的な特徴がある。管理職にとっては、自部門の改善案を顧客価値と市場の成長性という共通の物差しで検証する手がかりとなる。さらに、組織を一枚岩とみなさず、変革への態度別に働きかける。改革が進まない理由を、社員全体の抵抗として一括りにしないことも、本書の実践的な論点である。組織には、新しい挑戦を自ら試すイノベーター、周囲の状況を見て参加を判断するフォロワー、改革に懐疑的または反対するアンチなど、異なる態度の人々がいる。全員に同じ説明や命令を繰り返しても、受け止め方と必要な支援が異なるため、変化は広がりにくい。まず、変革に前向きな人材と小さな実績を作り、その事実を通じてフォロワーの不安を減らすことには合理性がある。一方、反対意見をただ排除すれば、現場の重要な懸念や利害の衝突を見失う恐れがある。何が合理的な懸念で、何が既得権や無関心に起因する抵抗なのかを区別し、役割や対話の方法を選ぶ必要がある。この考え方は、営業推進や新商品導入にも応用できる。変革を情報伝達の問題ではなく、異なる動機を持つ人々の行動を設計する問題として扱うため、組織開発を具体的な運営課題へ引き寄せている。そして、トップの後ろ盾と現場把握を結び、変革の正当性を作る再生責任者の熱意だけでは、部門をまたぐ優先順位の変更や資源配分の見直しを継続できない。本書が示す階層変革のステップでは、トップのサポートを得ることが重要な条件に置かれる。経営トップの支援は単なる激励ではなく、改革の目的と権限を明確にし、既存の力関係によって実行が止まることを防ぐ役割を持つ。ただし、上からの号令だけでは、現場の実態と乖離した施策になりやすい。責任者は、顧客、営業、製造などの実情を直接把握し、数字の異常がどの業務や意思決定から生じているかを掘り下げる必要がある。トップの支援と現場の事実が結びつくことで、 変革は一時的なキャンペーンではなく、優先課題として正当性を持つ。ここでは現場の意見をすべて採用することと現場を尊重することは区別される。厳しい選択を伴う場合でも判断の根拠、目標、役割分担を共有し続けることが納得可能性を高める。本書はリーダーシップを個人のカリスマ性に還元せず、権限、事実、対話を接続する実務として捉えている。最後に2年という期限が愚直な実行と組織の集中を促す題名にある2年は、必ず同じ期間で再生できるという保証ではなく、変革に時間的な切迫感を与える枠として理解するのが適切である。再生では分析が長引き、施策が先送りされるほど社員の期待と顧客の信頼が失われる。他方で短期の利益だけを追えば必要な戦略転換や組織能力の育成を犠牲にしかねない。本書が描く愚直に熱く実行するという局面は、この緊張を乗り越えるために決めた方針を日々の行動、会議、目標管理へ落とし込み、結果を確認しながらやり抜く重要性を示す。変革は発表時よりも現場で古い仕事の進め方を変える段階で難しくなる。従って責任者は曖昧なスローガンで終わらせず、何を止め何に集中し、誰がいつまでに実行するかを明確にしなければならない。進捗を可視化し、小さな前進を組織に共有することも、諦めの空気を変える上で意味を持つ。劇的な再生談として読むだけでなく、期限を設けた集中と継続的な検証が変化を定着させるという実行原理に、本書の持続的な価値がある。結論として、本書は赤字事業の立て直しを任された経営者、事業部長、部門横断の改革を担う管理職に特に適している。また営業、店舗運営、商品企画などで、施策の内容自体は妥当なのに組織が動かないと感じる実務家にも示唆がある。読者が得られるのは、再生を財務改善、戦略立案、組織活性化に分断せず、それらを連動させて進める視点である。顧客価値と成長領域を問い直すこと、変革への態度が異なる人々に働きかけること、トップの支援を実行の権限へ変えることは、危機企業に限らず応用可能である。一方で、描かれる変革は強い当事者意識と組織的な後ろ盾を要するため、規模や権限が異なる職場では、そのまま模倣するより原理を翻訳する必要がある。同種の経営書には、分析手法や成功企業の共通点を整理するものが多い。本書の再脱点は、実際の再生過程を土台に抵抗を迷い、実行の停滞を含む組織変革の現実を扱うところにある。戦略を正しく考えるだけでは足りず、人と組織を動かす設計が必要だと理解するための具体性を備えた経営再生論である。ご支援いただける場合は、スミザポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。